ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はいはい、
これワインの輪ももう30回ですわ。
30回、
うん、
来ましたね。
ねえ、
うん、
30回ってもうすぐ1年か。
始めたのが4月3月、
始めたのはね4月11日です。
あ、4月11日。
そうそうそうそうそう、
まあまあまあほぼほぼ1年よね。
うん、ちゃうか、始めたので言うたら2月か。
あ、そうか、収録の日にちを考えるとそれぐらいってことね。
うん、そうそうそうそう、
はいはい、ほなもう丸1年よね。
あ、そうやわそうやわ、うん、多分初収録から丸1年くらい経ってるんかもしれん。
あ、
初配信が4月11
日。はいはいはい、
うん、っていう感じで30回迎えましたけど
ね。え、早いもんで、
うん、うん、早いもんでね。
早いね。
いや、1周年なんかできるかできへんか分からんけど、
はいはいはい、
前も言ってたけどね、ちょっとイベントみたいなやろうか。
まあね、それちょっとコロナ禍もあってね、難しいっちゃ難しいけど、
うん、
まあできる限りやりたいですよね、
うん、なんかオンラインかなんか
あ
る
けど、うんう
ん、何らかの形で ね、
そんやりたいですね、
うん、っていう感じで30回ワインの輪なんですけども、ね、
はい、
最近2月でもなんかすごいあったかない。
まああったかい日と寒い日がね、
ああそうそう、うんうん、交互にやって
るみたいな。交互に、
うん、でこの間なんかだいたい休みの日って公園に行くねんけど、だいたい朝出かけて公園に行って、
はい、
まあ昼過ぎ夕方ぐらいに帰ってくるみたいな、
うんうん、
そういうルーティンがあって、
はいはい、
この間このね琵琶湖の近くに来てたんですよ。
ほうほうほう、
あの琵琶湖沿いの公園に行ってて、う
ん、はい、公園たくさんありますからね、滋賀県は、
うんうん、そうそうそう。でそのまま琵琶湖沿いをこう散歩してて、別にワインとかも飲まずに、
はいはい、
でちょうどその日がねもうあったかい日で、うん、15度ぐらい、
うんうんうんうん、
で2月の15度ってもうめちゃくちゃ体感的にはあったかい感じに、
うん、
ずっと寒い寒いで過ごしてる中にいきなり15度来るから、
うん、
だからもうすっごいこうもう春が来たみたいな、
はいはいはいはい、
でもう天気ももうめちゃくちゃ良くて、
うんうんうん、
でちょっと風も吹いてて、うん、でちょっと一人パッと抜け出してその公園から琵琶湖沿いに行って
る。あ、はいはいはい、
でもそこで風ふわーってきて、
あ、いい風が、
そう、
うん、もう春の風やね、
もう春の風、
うんうんうん、
もう包み込まれるような風が来て、
はいはいは
い、うん、あ、こういう風浴びたらワイン飲みたいなるわー思って、
ほう
思ってん、その時、ね、
はいはい、風とリンクしたわけや、ワイン、
そうそうそう、リンクして、
うん、
うわもうワイン飲みたいなる風やなーと思ってふと気づいてんけど、いや違うわ、この風がワインや。
へえ、ロマンティックが過ぎひん？いつもより過ぎるよ、ちょっと
過ぎるかな。あのね、まあまあ言ったらそういう風を感じる時と同じ感情をワインにも感じるわけよ。
なるほど。
僕はね、
はいはい、
ワインを飲んで、
うん、
確か第1回に、
うん、言ってましたね、
トラクターの上で吹かれる風の感じがするみたいな、
はいはいはい、
うん、よく風に例えたりするけど、
はいはいはい、
まあ、そんな風やって、
うん、
で、あ、この風がワインや、ワインを飲んで風を感じることがあるから、
はいはいはい、
そのような風を今感じてると、うん、これだからまさにこの風がワインってことは、今日のワインとかでやってるやつを今日の風っていうのでやってもひょっとしていけんのかなと思ってい
ける？ちょっと迷宮入りしそうやけど大丈夫かな。
今日の風、いや今日のね大津はね、気温が15度風速が2メーターです。
ちょっと趣旨変わってこないですよね。
変わってくるかな、
うん、
この間ね、あの日本では初めてのね春一番が吹きましたけども、
気象の輪になる。
あかんか、
うん、ちょっとずれるかな。
ずれるか、
うんうん、
同じことを感じてんのにそこはあかんねん。
まあ確かにイコールやけど、うん、それはもうしんちゃんの主観やからね。聞いてる人は誰しもがイコールと考えてるわけでもないし、
あかん、
うーん、まあまああかんことはないけど、よくはないよね、
今日の風。
うん、それちょっとまた別で作ろうか。
別で作ろうか。今日ね、あの収録前にいくつか新コーナーをね、
はい、
あの考えてて、
はいはい、
まだちょっとね収録とかできてへんから、まあ3月4月ぐらいかな、
うん、
ね、登場させていこうと思ってるんですけど、う
ん、盛りだくさんですね。
そう、盛りだくさんで、うん、まあ今日はただ30回ということで、
はいはい、
原点に帰って
必要ですよ
ね、
うん、
今日のワインいきますか。も
はい、いきましょう。
はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回一本のワインを飲みながらそのワインを紹介するコーナーです。よしくん、
はい、
今日のワイン何ですか。
はい、今日のワインはですね、フランスのロワール地方、
ロワール、
はい、うん、で作り手がジャン・クリストフ・ガルニエ、
ジャン・クリストフ・ガルニエ、
はい、っていう生産者で、キュベ、ワインの名前はレ・タイユ、
レ・タイユ、
赤ワインですね。
うん、
で品種がカベルネ・フラン、カベルネ・ソービニョン、
うん、
はい、
はい、これジャン・クリストフ・ガルニエさんのレ・タイユね、
はい、
ぜひじゃあ早速いただきましょうか。
はい、
いや、 やっぱワインの注ぐ音がいいですね。
いいですね。
こんなこ
何回聞いてもね。
うん。ドンドンドンドンドンドンドンドン。
そうやね。最初のね、入れるときの。
そうそうそうそう、いい、ね。ちょっと空気が入る音っていうか、うんうんうん。はい。このワインはじゃあちょっといただきましょうか。
はい。
はい、ああ、なんか香りはね、これ結構あれやな、野生感になるというか。
うん、
ねえ。土と木との感じが、
そう、枝っぽい感じもするよね。
そうそうそう、枝っぽい感じ、うん、なんか山の中で寝転がってる時みたいな。
ほう、
うん、まあいいな、やっぱこの自然の香りがするわ、ほんま自然のなんか大地の香りっていうか。いただきます。
どうぞ。本来ね、品種的にはすごいしっかりした、あの渋みタンニンもしっかりあるような品種なんですけど、うん、すごい柔らかいですよね。
うん、柔らかいけど、あ、これうま、
うん、角がないというか、
うん、でもすっごい複雑味がある。
うん、
まあ、何この複雑味、
すごくいい作り手なんです
ね。
もともとこの人なんですけど、
うん、
あのグランメゾン、
うん、
まあ、言うたら、すごいいいレストランで10年間ぐらいソムリエをされてて、その後、まあ農業学校で、
うん、
学んで、うん、マーク・アンジェリっていうロワールでもすごい偉大な作り手がいるんですけど、
うん、
まあ、その人の下で学んで自分のドメインを立ち上げたっていう。
もともとじゃあソムリエさんやの。
そうそう、ソムリエさん。
10年も働いてるって結構すごいよね。
そうそうそうそう。
でグランメゾンって言ったら、まあなんかキムタクのドラマとか、
ああ、ありましたね。
うんうん、
だ、あの星を取ってるようなレストラン。
はいはいはいはいはい。
そう、だからその彼のワインってすごい自然な、うん、作りでありながら、こう味わいが美しく明確な主張が感じられると、う
ん、いや、これなんやろね、本当にこの軽みと口当たりと香りと入りと、まあ複雑にはわりかし、まあ知ってるというか、あの他のワインでも感じることもあると思うんだけど、その後にポッとくる後味と余韻の間ぐらいにくるとこにすごい個性を感じる。
多分そのこの人自体ソムリエをやってたっていう経験も踏まえて、こういうこう綺麗な味が出せるのかなというね、ところもあると思うんですけど、
うん、でも綺麗やけど複雑味あるよね、
うん
うん、この複雑味にすごいオリジナリティというか個性を感じるな、うん、
ただスッと入っていくだけじゃなくて、そこに広がるいろんな要素がありますよね。
でこう飲み終わった後にまた余韻として残っていくけど、それが消えた時にちょっともう一回飲みたいみたいな、これ相当中毒性のあるワインやな。
すごくいい作り手です。
すごい素晴らしい、はい、
でこのエチケットなんですけど、
うんうんうん、
自らの尻尾を飲み込むヘビ、
うんうんうん、
これウロボロスっていうらしいんですけど、
うんうん、
まあ、これなんかもともと古い文明のシンボルとの一つとされたみたいで、
うんうん、
その世界各地の文明に派生した多くの神話に登場するらしいんですよ、
うんうんうんうん、
そうそう。でまあもともと蛇ないし、
うん、
竜、
うん、
で、まあ、創造、臨機、転生、無限などの象徴とされてるみたいです、
うん、ああなるほどね、うん、今これちょうど僕ボトル持ってるんですけど、
うん、
そうそう、このジャケットというかエチケットに、
うんうんうん、
そう蛇が描かれてて、
うん、
まあ蛇が円を描いてるというか、
うん、
で自分の尻尾を食べてるから、まあ丸になってて、
うん、
でその後ろにブドウのこう
枝、
木が、
うんうん
う
ん、
枝が、
うん、
だ実がついてないから、これブドウの枝だよね、
うん、
で小さくね鳥が描かれてて、
うん、
こうスケッチ風というかね、鉛筆で描いたような感じのテイストの絵で、
うん、
これおしゃれやな、
ね、エチケットもなんかこの人でしか 描けへんようなエチケットですよね。
このでウロボロスっていうのねこれ、
うん、
初めて聞いたけど、うん、まあ、輪廻転生とか無限の意味があるっていうのは多分蛇が自分自身の尻尾を食べてそのまま円になってるから無限に続くっていう、うん、ちなみにこのジャン・クリストフさんはウロボロスをなんか陰陽とか宇宙と地球の意味を込めて、まあ、採用したっていう。だから結構あれやな、この哲学的には確かに東洋哲学というか、
うん、
ね、その辺に近いよね、うん、輪廻転生とか、まあ、その陰陽論とかのウロボロスちょっと調べてみよう、ね、
ご自身もそういう東洋文化みたいなのも影響されてるのかな、
されてるかもしれないね、うん、ちょっとウロボロス僕この後、
はい、
収録終わって掘ります。
はい
はい、ということなんですけども、はい、やっぱロワールあれやんな、 A ワイン多いな、
多い、
ね、
素敵なワイン多い本当に。
え、ヨシ君ロワール好き？
大好き。
なんかヨシキ君の三大ワイン地方みたいな前言ってたよね。
はい、アルザス、ロワール、ボジョレ
、うん、ロワール、ボジョレ、
はい、
いやロワールいいですね、
はい、
これどっかでねまたロワールのみの特集組まなかね、
うん、やりましょう
ね、ロワール掘りましょうか。
はい、はいはい、今日のワインは、ジャン・クリストフ・ガルニエでレッタユでした。
はい、ありがとうございました。ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つの議題を元にワインの話をお送りするコーナーでございます。本日の特集の議題がですね、旧世界新世界、オールドワールドとニューワールドっていう感じで、ワインの中でねよくあのニューワールドっていう言葉が使われると思うんですけど、まあ、その辺とオールドワールドどこで違いがあってどういう差があるのみたいなとこをちょっと掘っていきたいなと思います。よし君これどういうことですか？
はい、もともと、うん、あのよく皆さん、ワインショップとか行かれたら、
うん、
ニューワールド新世界とかいう区切りであると思うんですけど、
うん、
まあ多分それなんなんやろっていうね人もいるので、
いや全然なんなんやろって感じやでこれ、うん、普通に世界って旧と新で分かれてるのみたいな、
うんうんうん、
ってことは今死んだのみたいな感じだからね。
そうそうそうで、まあそもそもこの区分けも、うん、ヨーロッパ人から見た歴史であるっていう、うん、世界基準じゃなく、うん、そのヨーロッパ人の視点で見た旧世界と新世界っていう、う
ん、ああなるほどね、う
ん、話なんですよ。まず旧世界、
うん、
オールドワールドとは、うん、ということなんですけど、まあこれは特集でもお話した、あの歴史でもね、うん、お話した古くから、まあ、大体紀元前6000年前からワイン作りが行われてきたヨーロッパを中心とした国々、
うん、
なのでまあ場所的にはヨーロッパとか地中海沿岸などの地域、
うんうんうん、あもうほんまにワイン作りの起源からまあ伝わってったというか、
そうそうそうそう、
確か、イランとかあの辺で始まってみたいな、うんうん
う
ん、
要はまあ歴史のある国っていうことですね、ワインに関して、うん、まあ代表的な国として、
うん、
フランス、イタリア、スペイン、ドイツとかね、あ、まあ、あともギリシャとか、
うん、
ジョージア、グルジアとかもそうやし、
まあね、
う
ん、発祥の地やからね、
そうそうそう、
そこは遺伝とね、うん、
まあ旧世界はそういう地域なんですけど、一番ね皆さんそのさっきも言いましたけど、
うん、
疑問に思っているのは新世界って何っていう、
うん、
ここをちょっと掘っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、ニューワールドと言われるんですけど、
はい、
まあ、これもともと歴史的にその大航海時代、
うん、
まあ、これが15世紀から17世紀になるんですけど、うん、に、まあ、ワインが伝わったと。
あ、まあ、大航海時代ってね、
うん、
コロンブスがねこう冒険してた、
そうそうそうそうそう、
うん、
はるばる大西洋からこうやってその新大陸、
うん、
まあ、南北アメリカとかを発見したその時代のことなんですけど、
うん、あそうかそうか、だからヨーロッパの人からしたら、
うん、
ヨーロッパだけが世界やと思ってたけど、
そうそうそうそう、
そこに海を渡る技術があって、で、
うん、
その向こうは、まあ、前はこうね滝のように終わってると思ってたけど、
うんうんうん、
ずっと行ったら着いたと。
そう。
でそこがその人たちからしたら、
うん、
新しい世界やった
と。未知の世界なんですよ、ね、
うん。だから新世界、ね、
う
ん。
そう、
うん。
その未知の世界のことを新世界と名付けたみたいですね。
うん、
うんうんうん
う
ん。
まあ、インドやと思ってたどり着いたとこが、ね、アメリカやって、
そうそうそうそう、
ね、原住民の人だからインディアンって言われてるみたいなね。
うん。
うんうん、
まあまあ代表的な国としては、
うん、
アメリカ、
うん、
チリ、
うんうん、
オーストラリア、
うん、
ニュージーランド、アルゼンチン、南アフリカ、カナダ、日本とか、
あ確かにね、まあ、この一覧を聞くと歴史的にワインを作ってるイメージはあんまないよね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、ただまあこの新世界っていうことに関してはちょっと疑問が残る点があって、うん、まあ、まずさっきも代表的な国の一つとして言いましたけど、南アフリカ、
うんうんうんうん、
これはまあそもそも新世界なのかっていう。
あ、もう新世界みたいなこと？
いや、そういう意味じゃなくて、うん、まあその歴史的に言われてる新世界とワインの新世界っていうのがちょっとやっぱりそのギャップがあるんですよね。
あ、なるほどなるほど、
うん、
あの歴史的な新世界っていうのは今言ったコロンブスが発見したような大陸とかが、うん、がまあメインやけど、
そもそも歴史学的にその15世紀ぐらいまでヨーロッパで作られてた世界地図って、
うん、
まあヨーロッパ、
うん、
アジア、
うん、
アフリカしか書かれてなかったんですよ。
ああ、三大陸。
そう、
うん、
なのでこそ歴史学的なことで言うと、うん、南アフリカって旧世界になるわけですよ。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
ワインは作ってないけど、
そうそうそう、
大陸としては発見されてたから、
うん、でもこう新世界の、
うん、
一部に言われてるっていう。
あ、ワインの世界ではね。
そうそう、うんうんうん、
でもそれはあれちゃうの、ワインを作り出したのは最近やからってことちゃ
う。そうそう、まあ実際ヨーロッパ人がそのアフリカの社会と接触を持つのは、
うん、
その大航海時代以降のことなんですけど、
うん、
ワインの作りを持ち込んだのは17世紀に入ってからのことで、
うん、
まあ、オランダ人が伝えたと言われてるんですけどね。
あ、アフリカに。
そうそうそう、
南アフリカにか。
うん、
うん、17世紀ってまあ最近このワインの話をしてからさ、
うん、
こう歴史の物差しみたいなのがめっちゃ長くなってしまってさ、
う
ん、
そうね、
17世紀最近かと思うけどまあまあ
そう、まあまあ
今まあまあまあやな、
うん、けどワインの歴史としてはまあ
最近ね。
そうで、その南アフリカに住んでた人に関しては無知であったとしても、
うん、
その場所の存在自体は認識に入っていたっていう点では、
うん、
新世界とは言い難いっていう。
なるほどね。いやもうこれちょっとこじらせてんな、その言い方。
そうそうそうそう。だからその歴史上の新世界と、
うん、
ワインでいう新世界っていうのはちょっとこう異なってくるっていう。まあさっきも言いましたけどね。は
いはい、いやもうこれだからもう今回ね、ワインの輪なんで、うん、ワインの方でいきましょう。
そうだね。で、あと例外があって、まあ南アフリカだけじゃなくて中国とかインドはどうなのっていうことになるんですけど。
もう一回こじらせんの。
そうそうそうそう。まあ、普通に、ね、話しても面白くないんでね。
はいはいはいはい、
まあ、実際ワインが作られてるんですよ、中国もね。まあ、あの元々、
うん、うんうんうん
うん、
中国のね、あのワインって俺もちょっとこの前あの起源の本みたいなの読んでて、
うんうんうん、
いろんな起源が書いてある本読んでたけど、
うんうんうん、
ブドウと米と蜂蜜使ってやってたらしいねんな、
うん、あ、なるほど。
ワインなのかどうかっていうとちょっとまあまあまあいろんな意見があると思うんだけど、
ね、まあ、実際中国でも今国際的にも輸出されてて、
うん、
まあ、歴史学的には間違いなく旧世界になるんですよ、中国もね。
うん、
ただまあ世間一般の人は中国が旧世界、はい、オールドワールドのワインと考えてる人は少なくて、
うん、そういう認識はないよね。
そうそう、で実際国際市場に出てきたのは1980年以降、
うん、めちゃめちゃ最近よ。
そうみたいなんですよ。
80s やん。
そうそう、その 80s なんですよ。そう、
へ、
そう、ただそれで旧世界のワインでないにしろ、うん、その新世界のワインっていう区切りを持つのはちょっと抵抗が、
いやいや抵抗というか、あ、まあ、分かりにくいよね。
そうそうそう、うん、で実際中国でも7世紀から8世紀にかけて、
うん、
あの歌でね、
うん、
ワインのことを詠まれてるんですよ。
あ、ってことはそれぐらいからも作ってたという事実は。そうそう、ほぼほぼ、
まあ、作られてたとワインはもう実際飲まれてたっていうのは間違いない。ああ、
間違いないね、
うん、
うーん、
ただそのヨーロッパほどワインが普及することもなかったと。
うん、ごく一部の人の中で飲まれてて、まあ、その記述が残ってるみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、
まあだからそれ言ったらニッチやけど、まあ、歴史的には証明されてるのを新世界に入れるか旧世界に入れるかっていう、
うん、そうそうそう、そういうことなんよね。だその典型的な新世界とは違って、うん、そのヨーロッパ人によるワインの生産の持ち込みがなかったんですよ、
うん、
影響がないと中国は、
うんうんうん、
だからそういう意味でもどうなのかなっていう、
うん、ヨーロッパ人による持ち込みがないってどういうこと？
だヨーロッパ人がその土地で、まあ、言うたら奴隷の国になって作らされたっていうことはないんですよ、中国に関しては、ね、
あ、植民地みたいなことになって。
そうそうそうそう、
作らされたってことはなくて、うん、中国独自で作ってた
と、うん、それが今作ってるのと、うん、その昔から作ってたのがリンクするか分からへん、
うん、
そのさっきしんちゃんが言ったように蜂蜜とかも入れて中国独自のワイン文化が育てられてきて、
うん、
で近年になってようやく世界のワインとして作り出してきたのかもしれないし、うん、その歴史としてはね、
まあでもそういう歴史としてはあるってことね、うんうん、その事実が。
そ う, そ う, そ う, そ う, うーん。でインドでも同じく。
えインドも。
そうそう、実際そのインドでも古典として紹介されたんですよ、
う
ん、ワインが。
うーん、うん、
まあ古代のインドでもブドウからできた発酵酒があったっていうのは確実で、う
ん、はいはいはいはい、まあ、そこにブドウ以外のものを入れてたかもしれんけど。
そうそうそうそう、ね、
うん、うん、まあターメリックとか、うん、まあクミンとか、うん、と
まあそうやろね、うんうんうん、あったやろね。
ちょっとスパイシーな感じでしてね。
そうそうそうそうそう。その両国がインドも中国もその旧世界として見なされてない、
うん、
端的な理由としては、うん、まあそのさっき言った古代からワインからの連続的な発展の上にあると考えられてない。
あーなるほどなるほど、うん、独自のルートで来てるから。
そうそうそうそう、うん、だ今現在と昔がつながってるかどうかもわからないっていうところね。やっぱヨーロッパはつながってるからね、うん、間違いなく。
で他の新世界に関してはヨーロッパルートでアメリカに伝わってみたいな、そうそうそう、アメリカルートでチリに伝わってみたいな感じで、まあまあまあこう前線ゲームみたいな。
そうそうそうそう、
ゲームっていうか
そうなんですよ。
まあ伝わってってるけど、
うん、
だそれが中国インドに関してはまあ、独自の文化で来てるから。
そうそうそ
う、うん、
だから結局、まあ、結論としては、うん、その歴史学上の新世界と旧世界は必ずしもそのワインの新世界旧世界とは一緒ではないっていうこと。
はいはいはいはい。いやでもこれ中国とインドは面白い。
面白いね、
うんうん、何が面白いって、うん、これワインの中で言ったらオールドワールドニューワールドってこうカテゴライズされてるわけやけど、
う
んうんうんうん、入ってないからね、そのどっちにも、
うん、そうそうそうそう、
ニューワールドと見なされないってことはオールドかって、うん、オールドでもなく、
うん、
2つはちょっと置いときましょうってことよね、うんうん、
だからもう実際もう最初にも言った通り、うん、ヨーロッパ人主観の視点で、うん、新世界旧世界っていうのは決めてるので、う
ん、ああなるほどね
っていうことなんですよね、
うん、いやこれは面白いですね、うん、あそういう感じで、まあ、ニューワールドと、うん、オールドっていう感じで、なるほどなるほど、
そういうことなんです。
まあ日本は分かりやすいニューワールドやね。
そうやね、うん、そうやね、う
ん、ポルトガル人が伝えたってね、うんうんうん、言われてますけどね、
うん、
うんうんうん、まあまあ明治ぐらいだからあれ作られたんは実際に、うん、だその辺全然ぼやっとして曖昧なんで、次回の特集はあれしますか、日本のワインの歴史。
ああいいですね、
ね、
はい、やりましょう、
うん、その辺をちょっと掘っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、本日の特集が旧世界と新世界でした。はい、っていうところでワインのは第30回、
はい、
ね、初心に戻って、
はい、
こう今日のワインと、うん、特集と、
はい、
でもこのなんかね、初めの方これが定番スタイルでこうやってきたけど、これ久々やな。
そうやね、うん、この定番のこれ定型じゃないけど、
うんうんうん、
やるのは久しぶりですよね。
今日のワインと特集でやるって、うんうん、2ヶ月ぶりぐらいかな。
そうやね、
うんうんうん、っていう感じでね、30回これ節目節目でちょっと戻ろうか、
はい、
逆にね。
そうそうそうそう、うん、
知らんけど
そうやね。でまあそこでですね、
はい、
今日はね、
はい、
しんちゃんにこうプレゼントしたものが、
え、何何改まって
あるんですよ。
もう、
まあ、うん、前も話してたけど、うん、あのソムリエナイフ持ってないって言ってたよね。
持ってないもん
ね、
うん、まあそうやな、俺あのこう V 字みたいな感じのくるくる回してったらこの V になってて、
うん、
両手でクイッてやって、うん、上にポンって上がる。
そうまあもうそろそろね、
うん、
まあ言うたらもうワイン関係者ですから
俺が、
うん、
もう関係者になってる。
そうそうそうそう。もうただの素人さんではないです
はいはいはいはい。
このまあちょっと、まあ、一生使えるね、うん、ソムリエナイフをプレゼントしようかなと思って、
お、
今日持ってきました。
ええ、
はい、
これですか。
はい、シャトーラギョールのソムリエナイフです。
ええー、今ね手渡しいただきました。
はい、
シャトーラギョール、
はい、
ソムリエナイフ、
はい、
これ箱が高いわ。
箱ええ箱や。
いや、むちゃくちゃええ箱で、すごい。この箱に紙黒なんですけど、で銀でこうシャトーラギオールって書いてあって、ちゃんとエンボス加工もしてある銀箔の。いいですか、開けて。
はい、どうぞ。
早速ね、
はい、
結構大きいのが箱ね。
うん、そうやね。
なんか、
だから開けられ まあ、その開けてる間にあのなぜしんちゃんにプレゼントしたかというと、やっぱり自分で買うよりやっぱ人にもらった方が大切にするので。
よしくんもあれね、確かお母さんに
僕も母親からもらった
うわこのごっつかっこええわこれ。うわめっちゃいい。これ開けるで、はい、すっげえ。うわうわうわうわうわうわ
どうですか。
うわこれやばいなこれ。これが噂のソムリエナイフ。
まあ、最初は硬いけどね、うん、だんだん慣れて。
うわこの木のきらびやかな感じと
ナチュラルウッドって言われる色ですね。
でちゃんとケースもついてるし、
ケースもね、
ケースもめっちゃおしゃれ。
これベルトにねつなげて、あのソムリエさんがよく使ってる。
あそうなんや。そうそうそう、このボタンにね、こうブドウかなこれ。
いや違う、あのラギオールのあの
ロゴ、
ロゴです。
あロゴがあって、うん、やばいなこれ。うわちゃんとそうやねん、そうやねん、細かいとこにこうなんていうの、こう施しというかデザインが彫ってあんの。ありがとうございます。こんなものをいただいていいんですか。
いやもちろんです。
こうか、まあ、これ初めて使うわ、うん、ちょっと緊張すんねんこれ使うのね、うん、っていういただきました、
はい、
ありがとうございます、
はい、一生ものにしてください、
はい、30回記念でね、
はい、
40回は何がもらえん
やろ、ね、なんでやねん30回に合わせてくるただ僕はね、一生ものとして使ってもらいたい、
はいはいはいはい、
しただけで。
ありがとうございます、はいはい、ワインの輪第30回お送りしましたけどもね、はい、ワインの輪ではねお便りも募集してますんで、これどうしよう、視聴者プレゼントにしようかな。
自分で使って。
あこれまだ早い。
まあまあ英学ですよ。
あ、そう、はい、あそうですか。
はいはいはい、はい、
まだあれか、
はい、自分で使ってくださいそれ。
これ
とりあえずは
大切に、
また視聴者プレゼントはね、はい、後々にやるとして、
はい、はい、ありますんでね、はい、はい、これ、はい、大切にします、
はい、はい、お願いします。
ありがとうございます、
はい、
っていう感じで、ワインの輪ではお便りも募集してますんで、お便りの送り方がですね、ワインの輪と検索していただいたらホームページが出てきますんで、そちらにお便りフォームがあります、そちらから、ワインに関することやそれ以外のことでも何でもいいんで、お送りください。はい、というところでよし君何かありますか。
はい、ワインは真実。
ワインは真実。前正直言ってたね。
うん、まあちょっとそれに近いなと思いましたけども、まあまあ、はい、また正直とはまた違う。
まあ違う、ね、
真実。もっとこうちょっとこうなんていうんですかね、深いところに、ね、真実っていう言葉を使わせていただきました。
よりね。はい。はい、っていうところでワインは第30回、お送りしましたけども、次回は満月か新月か。
どっちかね、
はい、うん、いう感じで2月で寒いですけども、お体お気をつけて、
はい、
はい、ではごきげんよう。
ごきげんよう。